TBS Podcast。
どうもレッコミックやついです。
レッコミック今立ちです。
ちゃんとドラマ見てる片桐仁です。
ほら、
5月の21日ということでございますけれども、
ジョージルーザーズよろしくお願いします。
早めの告知です。
タナシューにはすぐ言いましたからね。
タナシューってうちのね、あの若手ですけどね。
なんか脚本家になりたいとか言うから見てんのかって言ったら見てないって言うからさ。
いやもうすごいです
よ、ね、テレビで見れるから。
もう強いんですよね、やっぱ圧がね。やっぱ、
ドラマとか全く見てないんでって言われて。
じゃあいやだから
アニメと映画だって。
いいじゃんね、別にそれはそれでも
好きなものをね見れば。
そうそう、
面白かったって、うん、面白かったって LINE 来ましたね。よかった、紹介できて。
おめえ見てねえだろみたいな口調で言いますからね。
うん、違う
全然。いや
違う
言ってましたもん、だって。
まあね。
エレベーターでその帰り際に本当捨て台詞のように。はあっつって。
何をですか？
いやその
何の話ですか？
そのドラマをその片桐さんがね、はい、まあうちの若手が毎週ねポッドキャスト撮りに来てるじゃないですか。はいはい、でそれでタナシューってのとチビシャトルって2人が、うん、その出た回があったんです、うん、
はい、
でそのチビシャトルってのは一回あの僕らがそのコロちゃんにかかっちゃった時にコロちゃんって、うん、その、休んじゃってね、
うん、それでポッドキャストにねゲストで来たんですよね。
片桐さん一人の回で、はい、だその時にもう一回説教は受けてるんですよね、その放送中に
公開で、ね、
公開で、うん、その片桐さんの作品を
なんかマジ切れみたいな感じでし
たね。すごい空気になったっていう、はい、うん、それがあったんですけど、それ以来のこうまた再会だったわけですけど、
ポッドキャストでね、
そう
2人でやるからって言ってね。
なんかしら片桐さんもずっとなんか怒ってるんですよね。
ずっと怒ってるわけじゃないんですけど、で
もなんか壁際にだってもう追い詰めてましたからね、チビシャトルのこと。
追い詰めちゃうんだよね、場所的にね。
ご時世今この令和の時代一番
よくないパワハラになっちゃうんですよね、
うん、そうなん
です。なっちゃうともうパワハラですけどね、
うん、やっちゃうんですよね、うん、
で後輩にお前なんで見てねえんだよ、もうダメです
よね。
そもそも
それは
別にいいじゃん、
個人の自
由、興味ありますっていうくせに見てないっていうからさ。いやいや、
だから見てないけども興味ありますって言ってでもってこと
じゃない
よね。でもとか、自分がやりたいってことだよね。
そう、
例えば、ね、聞いたらやっぱ面白かった、すごい。うん、だから田梨あのチビシャトルはこうやって話せば面白いんだなっていうことを教えてもらったよ。
うん、
田梨に。田梨がやっぱ先輩後輩、長年の先輩後輩だから。うん、チビシャトルの面白さを引き出すのはやっぱうまかったね。
うん、あのポッドキャストありますんで、決議番外編ね、聞いてもらえればいいですけどね。ということで
一番良かった、
うん、2人はもう、その舞台そしてテレビのね、セリフを覚えてますけど、宮迫さんのそのもうコントが近づいてきてて、
やついフェス、
この前ですよ、その一昨日ですか、はい、宮迫さんの事務所に行って、
う
ん、それでもうネタもうせなあかんのちゃうかみたいなもう LINE で来てたんで、
まあそうだよね、
じゃあ行きましょうって言ったら俺しかいないんで、うんうん、あれ、うん、なんで他2人はって言って、いやもうあのスケジュールがないんで、
いやいや
当日まで多分来ないと思
います。当日までとかないけど、まあでもまあ近くなっちゃうよね。
いやそうらしいよ、うん、本当に
その、いやどうか
当日まで1日しか開けられないっていう俺は聞いてるから、
いやまあそんなことは俺らない
けど、ね、宮迫さんに伝えたら、
うん、
どういうことやねん。
よくもう名人芸
ねえ。
浮かぶわ、顔が浮かぶね、
浮かぶでしょ、
うん、浮かぶね、うん、
で今急遽、
うん、
浮上したのが、
浮上、だってもうどういうことよ、
俺、うん、宮迫さん、
はいはい、
ハイハイの2人の
4人
変則エレカタ、エレカタサコでやろうかな、
エレカタじゃない
じゃん、
まあ、エレサコハイ、
エレサコ
ハイ、ハイハイ、エレサコハイハイに、
まあまあまあね、
行こうか、
うん、
みたいな、うん、今ちょっと話になってんですよ。
ハイハイは どういうこと
なんでかっていうと、うん、宮迫さんの その事務所に行って、はい、でまあまあ、まあ、スタッフさんがね、
はいはいはい、
まあ、取って、うん、で別にそんなに決めないんで、
うん、
でまあ、あの宮迫さんの YouTube でコントやりますよって発表したら、うん、まあ、その宮迫さんのファンの人たちも、
うん、
まあ、我々のファンの人たちもなんか、うん、うわすごい、どうなるの、
まあまあね、
なんて言ってなってた割には、うん、1ヶ月ぐらい何の音沙汰もない
って、まあね、ちょっとね、
こうざわついてるらしいんですよ、やらないんじゃないのみたいな、
そうかそうか、
っていうのもあったらしく、じゃあもうちょっとちゃんとコントを作ってるとこも、
うん、あそうかそうか、
うん、お知らせせなあかんやろっていうのはもちろんあるし、お知らせも何もう本当に作らなあかんやろっていうのがあるから、
確かに、
まあ、宮迫さんの方から我々の俺が本当は言わなきゃいけないんだけど、宮迫さんの方から打診を受けて、じゃあなんつって、まあ
そうだね、
じゃあこの日ですかねなんつって言って、まあ、俺も一応カメラ回したんだけど、はいはいはい、でさ撮ってて、でも初めてのコントを、
そうだよ、ね、
打ち合わせもじゃあ YouTube で流すってことね。
そうよそうよ。
でネタ今いや進行中みたいな、
進行中、
まあ、もちろん稽古の場所とか、うん、でまあ本番も流すんでしょう、うん、分からないけど、うん、でまあ宮迫さんとちょっとネタの打ち合わせ中、宮迫さんがちょっと考えてくれたりしてて、
うん、ああちょっと、ね、こんなのどうかっていう
やつはどうやって言ってるから、うんうん、いや僕は本当何にも考えてなかったんで、うん、
すげえな
よく言ったら考えてなかったっていうか、そういうのをやるのかと思ってたんです
よ。ああまずね、その
そもそもどうやってい
きましょうとか、どうやってこういう形
で思ったら、ね、宮迫さんの方はもうちょっと考えてくれてたんです
よ。そうかそうか、
でこういう感じどうやみたいな、
うんうん、
でもそれだってとりあえず俺はもう間髪入れずに言う役はやってましたけど、でまあ何やねんお前みたいになってちょっと変な空気になって、その前にちょっとあの宮迫さんのコントとコントやる一緒にやるっつって、ものすごいみんなが盛り上がってくれて、
そうだよね、
映画館のファンも、うん、わーなんて喜んでくれたんですよ、うんうんうん、
あちゃんとね話したらね、
あよかったなーなんて言って、でまあちょっと人笑いあのソリッドなやつも入れとこうと思って、うん、まああのすごい評判悪い人もいるんですけどねなんて言ったらスタッフさんが嘘でしょ、
そんなことはない
みたいになって、
あちょっと違うなって、違うなって、
いや俺も感づいたけど、ね、宮迫さんもあまあなこんなこういうテンションまあな、まあ、
ショック受けて、まあ、いやいや分かるでしょ
う、まあ、あのアンチも多いからね、
いや確かに
ね、で、まあ、いやで俺もどっちに行こうかなと思ったんだけど、
うん、
そのスタッフさんの顔見てたら、
うん、スタッフさんだ
ね、あこれは入れちゃいけないやつか、小馬券のやつだと思って
小馬券です、
小馬券のパターンだ、あの悪く書いたアンケートはスタッフが全部弾くでおなじみの小馬券のパターンだと思って、あこれはダメだ、
事実だけどやめろ、
これはダメだ、
事実じゃないって言って
やる、これはダメだ、
本当の話はやめろ、
やめろ本当の話っていうのが、それが一番ダメだ
と思ったんだけど、もう一発行ってみたんだよね、
すげえなすげえな、
いや見せましょうか
なんつって、やばいなバイプッシュだね、
俺に来たやつ見せましょうかなんつったら、うん、もうちょっとスタッフさんちょっとなんでそんなこと言うみたいな、
確かに確かに、
まあ、雰囲気は、
うん、よくない、
で宮迫さんはやっぱちゃんと
まあまあ芸人だからね、まあ、
テンション流れやろ、うん、みたいな、うん、とはいえ、うん、その2人が来ない時のねえぐらいのテンションはないわけ
そうだね、ちょっと余裕があるからね、うん、やっぱそっくりだね、
テンション下がるやろ、うん、みたいな
、まあ、使わないとこみたいな、
そうそうそうそう、もうここはもう全部オールだって、
ね、うん、いらないでしょっていう、
ね、多分 YouTube にもここの下り全部勝つ、
うん、まあ、ないだろうね、ないだろうね、宮迫さんの方
俺もやばいやばい、まあ、こういうのはダメなんだと思って、うん、
やつい YouTube ではそこ
使っちゃうすぐに引き返そうと思って、
まあすぐじゃないよ、一回やっちゃった
うっそってやったから使ってほしいな、
嘘じゃない、
嘘ではそうなんですけどね、なんでそんな嘘つくねん
上がらないな、
そこも
そこもそんな嘘つくねんじゃない、
そうなんですけどね、まあ、ちょっと一発入れようかななんて思って、 それよりも本当に評判良くてみたいな、
まあまあそっちでねちょっとねフォローして
グッて戻したんだけど、うん、いや思ったよりこういうのダメなんだな、
いやまあまあそういろいろあったからね、
なっちゃうん
だ、そうだ思ったけどね、まあでもほとんどが期待ですから、
まあ、それはそう
です、中に何人かいるだけで、
ね、それ目立っちゃうからね、う
ん、ほんのちょっとですよ、
うんうん、それをちょっといじろうと思ったら、うん、それもないってこと、ないってこと
えーって言われちゃうよ、スタッフさんも、
スタッフさんがもう目まぶしてなんでそんなこと言うの、なんでそんなこと言うの君みたいな、出してあげてるのにみたいな、
まあまあ
で協力を惜しまないのになんでそんなこと言うの、
ね、
みたいな、
よくしていただいてるけどね、
うん、そしたら俺もやっぱなんでそんなこと言うんだろうと思って、俺も反省しましたけどね、
一回突っ込んじゃってるの、また2回やっちゃってるから、ね、
反省したんですけど、
まあまあ、
そういう時はやっぱりあのブレーキ踏んじゃいけないっていう自分の中で思ってたんで、もう一度グラッてやったんですけど、
裏返る時もあるからね、そういうのでね、
そうなのよ、でもやっぱスーッてテンションも上がらなかったんであこれは本当ダメだなと思ってすぐ引き返して、まあまあ、じゃあもうネタ作りましょう、
そうね、そうネタでどんな感じなのかね、
まあでもなんかこう漫才とコントどうするみたいなところから、
まずもそっからね、
実際誰が来れるのか本当に分かんないですよねとか言って、
あまあ
稽古日が1日当日、うん、
当日ってことないよ、
当日ってこと
ない、ね、前の日1日しか開けられないっていう話ですってなったから、うん、マジかみたいになって、うん、どうするかなみたいな、でまあちょっとこうアイデア出て、
うんうん、
で、まあ、それをこう台本に一応していかなきゃ ね、 な、 るほどね、なんてところで、まあ、今回は終わったん
だけど、でもまあまあある程度
のところ、でも宮迫さんの作り方がなんかやっぱ似てて面白かったね、自分と、
エチュードっぽい感じ、
やりたがる人だったね、
あ、まず立ってみようみたいな、
なんかちょっとやってみようかみたいなのを、でちょっとすいません、あの、うん、いないんですよ、
まあまあ確かにな、今回な
僕と しかいないですよ、
まあまあ、2人とかね、
ってなった時に、うん、その宮迫さんと同じ日にやついフェス出るやつ見てて、
う
ん、
あ、その芸人たちをね、
ハイハイの名前が光ってたんですよね、やっぱハイハイって出てて、そしたらそのスタッフの人が、
う
ん、兄さんハイハイが出てますって言うから、
お
う
お
う、あ、そうかってなって、ハイハイにやってもらうかみたいな言ったんですよ、
あ、宮迫さんはそれ知
ってるんだ、ハイハイの上田君と宮迫さん仲いいみたいで、
なるほどね、
そうなのね、
すごい仲いいんだ、うん、
関係性があるのね、
うん、
うん、
じゃあ俺もまあハイハイ仲いいし、うんうん、じゃあ、あ、ハイハイにじゃあ城田よろしくね、うん、ちょっと代役、本番までの代役で
何かで城田から
出てもらって、ね、
城田が代役でおなじみっていうのが伝わってるか分かんない、
そうですよね、城田の人といえばスタンドイン、
うちのまたこれも分かってです
よ、忙しい人の代わりに、うんうん、あのカメラリハ的なのも兼ねつつ、うん、まあ他の方の相手役として、うん、まあ、セリフを覚えて、
はいはい、
その人と同じように演技をする役ですよね、うんうんうん、
まあいいですね、
本番までにその人が来た時にこういう感じになってましたよっていうのを伝えると
、
う
ん、動きとか、ね、
それはスタンドインという役なんですけど、うん、はい、まあ、それ白太郎氏、うちの後輩白太郎氏がまあ得意としてるというか、うん、
得意としてるのかな、いや聞いたことないよ俺、
基本は入れてる
って、いや分かんない、基本セリフも、
う
ん、セリフ
も出てる、いや、そのスタンドイン入ってるんでっていうので結構どやってくるっていう
の、あ、そうか、それでいろんなね、うん、イベントを断るってい
うのね、どやりスタンドインとして有名じゃないどやスタンドとして有名な白太
郎氏だけ、ね、
見ることないでしょ、
どや太郎氏が、うん、その、ね、まあ、やってたので僕も覚えたんですけど、うん、それでまあ、ハイハイがちょっと本番まで、ね、うん、スタンドにして、本番前に片桐まだ違う、もしスケジュール OK になったらちょっと耳に入れていただいて、それで、あの、やりましょうみたいなことになったんですよ、でもハイハイ空いてるからって言ったら、もう、あの、宮迫さんがとにかく2人は、うん、あの1日も、うん、あの仕事が入ってないってことだ
よ、そんなわけないだろ、
いや、そうやらしいんですよ、
そう、ハイハイだよ、だって、うん、
面白いですね、
面白いよ、
まあ、あの、でも入ってないんですって、うん、とにかくで、まあ、まあ、ちょっと、うん、今その上田君は奥さんがやってる餃子屋さんで働いてるらしいんですよ、うん、
はいはいはい、
うん、バイトとして、
は
あはあ、奥さんに雇われてるみたいな感じらしいんですよ、で、はあ、それが結構週5で入ってるから、は
あ、
それちょっと忙しいんじゃねえかってなってたんですけど、ガンちゃんね、ツッコミの方は、うん、そのパチンコしかそのしてないんですってい
や、それどういう意味で仕事としてってこと
みたいなんですよ、もう何年もパチンコで食ってるんですよ、
ね、あ、で、え、どう、そ、あ、いいね、それはそれで、ね、
朝から並んで、
はいはいはい、
夕方まで打って、
まあまあまあ、パチ
ポロっていうことらしいんですよ、ちょっとガンちゃんは、
あ、それはもうあのどっかのネットの番組とかでもなく、
なく、リアルにもうずっとそうらしいんですよ、
逆にすごいけどね、それもね、
だってモンハンもさ3000時間ぐらいや
ってたじゃん、すごかったね、
すごいんだよね、
うん、
だからキューってやるんじゃない、
あ、もう入れ込んじゃうのかね、
うん、だからその2人はもうその、うん、空いてるんちゃうかってなって、
はいはいはい、
で一応電話したのよ、上田君に、そしたら出なくて、
あ、まあまあ忙しかった
な、あ、そっか、やっぱバイトしてんのかななんつって、
あ、
そしたらすぐかかってきて、
ね、うん、
ただ飲んでたんだよねただ飲んでては見て分かんなくなったよとか言って、
いや、楽しい、気持ちよさそうな、
でここで、はいはい、こういう話になったんだけどどうっつったら、もう毎日行けるって言って、
毎日行けるって
心強いし、
毎日、まあ、確かにね、いいもんね、
だからハイハイと俺と宮迫さんでなんとなく固めていくのかな、
まあ、ネタを、本当に、いや、でもそれでできて上がったらね、
もう俺ら出なくていいんじゃない
の、ね、か、無理でしょ、それはなかなか、ね、
いやいや、でもハイハイとやってもね、
いやいやいやいや
だってゲストで出るじゃないの、
入れ方宮迫で言ってるわけだから、
いや、まあそうか、
言っても急にハイハイとやっても、
いや、だったらなんかね、うちの後輩とかの方がまだね、なんかね、
いや、それはそれで気を使うやろ、
まあね、
宮迫さんがね、宮迫さんが、そうかそうか、そうか、そこのつながりがある、
俺は別にどっちもいいよ、ね、でも宮迫さんが多分そっちの方がやりやすい、
ね、
心がこう休まるんじゃないの、
う
ん、
まあまあ、う
ん、
まあそうね、確かに知らない人じゃないからね、
うん、で、まあちょっとこうやって、
うん、
で、まあまあまあ、それでまあちょっとまとまり まとまるまではいかないけど、うん、まあこういう感じでどうかななんつっていうところで一旦終わってんのよ。
なるほど。
また
ちょっとね分かんないね、
また行かなきゃいけないんだけど。
そうだね、
まあその打ち合わせをね、はいはいはい、あとネタ作り自体をやんなきゃいけないから
すごい、
これこのまま放っといたらもう
まあそうだね、
結構いっちゃうからね。
そうだよね、もうそのままね間空いちゃうからね、またね、
いっちゃいそうだし、もう何気にもうあと30日なんで、うん、ちょうど
1ヶ月、
うん、
だね、
やっぱ新ネタをやるって言ってるから。
あーすごいね、かっこいいね、これはまあニュースにもなるでしょうしね。
いやでもだから相当注目度が上がってるみたいなの、ね、やっぱ宮迫さんのチャンネルでも。
そうだよね、周り、
まあ、私にもその宮迫さんのファンからのメッセージも来ますから、
うん、はいはいはい、ああまあそうね、
とこれちょっとなんか変なの見せられないね。
まあそうだ
よね。でなんかあのドリームマッチをね宮迫さん出てたから、
ああそっかそっか、
その時も2回ぐらい出てたのかな、うん、で最後はサマーズの三村さんと宮迫さんだったかなんかね、はいはい、どうしてたんですかなんて聞いて、うん、したらもう宮迫さんが全部作って3時間三村さん寝てたっつったからね。
それでやれるんだ
っけ、それでできるんだと思ったから、
まあまあ、
これもう任せちゃおっかなと思ったんだけど
すごいネタやってくれそうだもんね。 4人っていうのはどうなんだろうね。
で多いけど人数的にはね、うん、コントとか2人だったしね。
うん、まあでも、うん、コントで言えば4人は、
まあ、別にね、まあねうん、役割をね分けてっていうのもね
形だからどうしようみたいな、
後から出てくるとかね、
いろいろやっとこうコント作り始めてるんですけど。
そうか、
普通に1からだから ね、 そうだね、何でもできるから、ゼロだ、ゼロだから、うん、ゼロというか、うん、かなり大変だよ。だから
そうね、
うん、
ゼロ1が大変だよね。
そう、どういう形にするかっていうのも、
うん、
で一人だけ関西弁だし、
そうなんかまあね、
だから漫才をやるにも一人ツッコミが関東だけど、まあ、三村さんとやってんだったらいいんじゃないですか、
う
ん、みたいな、
まあ別にね、できなくはないんだろうけどね、
できなくはないと思うけど、うんうん、でまあ、こっちもねやってほしい、こういうの宮迫さんにやってほしいって
。あ、
俺が提案したのは、うん、宮迫さんが、
うん、
あの4人でやるコントを作って、うん、3人の役を宮迫さんがやって1人の役を俺たち3人がやって
なるほど、
それであのなんでお前らやりゃいいねんって4人でやったら楽やないかっていう気持ちで終わらせるコントを提案したんだけど、嫌だって
面白そうだけどね、
まあ、あの
動けるし、ね、
それはあの本当にしんどい、
しんどいね、しんどいはしんどいけどね、
そしたら2人が来なくても
まあまあまあまあ
成立するし、
まあ分担がね
面白いじゃん、まあ、なんでこの役を今たちがやって、うんうん、この役を片桐がやらないんだって、
確かに確かに、
みんなが思うようなことで、うん、宮迫さんが3役やって、
確かに、
で俺たちは1人でいいような楽な役を3人でやってっていうコント面白いかなって、
まあ、ファンの人も喜ぶ、
まあね、いいかなと思って提案したんだけど、
翻弄される感じ
が
ね、
とにかく宮迫さんが本当にしんどいから、うん、それはやりたくないって言ってたけど、まあまあね、もう一押ししたらやれそうでは
あった、
う
ん、面白い
って、もう一押しが、もう完全に出た台本を作り上げていったら、
まあそうですね、
まあじゃあやるかっていうかもしれない、
ね、うん、とりあえずやってみようかってなればいいけどね、うん、立ってね、
ちょっとなんか心どここであらずだったけどね、宮迫さんも、ね、
あ、そうなの、
なんか金がないって言ってたね、
いやいやいやいやいや、まあなんか見るけどね、やっぱそういう動画はね、
保険をなんか解約したい、
まあ、
いや一応ね、まあ、そのやついフェスのクラファンがまだ 33% と、
うん、いやちょっと
全然進んでいかないんですよ、
難しいね、
ちょっと宮迫さん ね、スーパーユーチューバーじゃないですか、
う
ん、
そうよ、
なんとかなりませんかねって、うん、打診しようと思ったんだけど、
ああ
ちょっと保険を解約して、その俺には俺はもうお金が今
理由
本当にないから、
重いな理由、
協力はできないって言ってた、
まあまあそうね、十分協力してもらってるけどね、
うんうん、もちろんよ、
まあね、
うん、
まあ、でもまあ額はね、その
いやありがたいよ、だからもう
考えるよりかありそうだけど
ね、
竜宮城でもなんかちょっとチラシ配りますって言ってたからね、
うん、あらでもまあ嬉しいね、
ありがたいよね、
ありがたい、ありがたい、
そんなことしていただいて、
うん、出ますっていうね、
保険解約したばっかり、
何の保険、
満期なんじゃない、満期なんじゃない、
違うみたいな、ね、もう
まとまったお金が欲しい、必要な
ちょっとその
必要になっちゃったかな、今まで
入れられへんわ、
何十年もかけてきたやつかな、
牛宮城で撮った時の雰囲気ではなかったよね、
うん、そうか、でも牛宮城もオープンして ね、
まあ、めちゃくちゃ調子いいみたいな
ね、うん、あならいいけどね、
僕は違う、なんかちょっと
また違う方向
のなんかやる、まあ、あ
のなんだろうね、いろいろ、
まあ、でも一応進んではいるから、
なるほどなるほど、
うん、
あじゃあもうそれはもう こっからちょっとまたじゃあ YouTube とかで
情報を、ね、大トリでやろうって言ってて今。
あでもいいと思う。大トリはいいんじゃないかな。それはね注目だからね。
そうやろ。
うん。まあ一番最初にやるか最後だろうかね。
いやでも最後は歌も歌うから宮迫さん歌合戦の。
なるほど。
歌合戦を先にするか。
はいはいはいはい。
コントを先にするかみたいな。あでも話してたわけ。
うん。どっちかね。
でもやっぱりその俺の感じでやっぱ歌ってからコントじゃないですか、ね、みたいな。
コントの方がまあまあそうね。歌はね
コントがやっぱり
歌でまずバッと出てね。
歌は、ま
あ、同じ日に、
うん、同じ日、ね、もちろんその日しか出ないから、うんうん、歌ってから、
うん、
コント満を持して新ネタみたいな方が気持ち的にもいいんじゃないですか、
うん、
なんつって、
うん、
でまあ練習時間もそっちの方が伸びるから、
うんうん、そうだね間
で。そうそうそう、まあ、いいんじゃないですかなんつって、うん、でも結局どうなるかは分かんないんだけど、
まあまあ
まあ、今コント鋭意制作中で、ね、皆さんちょっと楽しみにしていただいてチケットの方もね購入していただければと。
クラファンね、うん、あとね、
あクラファンね、グッズ
グッズねついてきますからこれも皆さん、うん、
来週で最終アーティスト最終発表
ありますんで、
あ来週の26日に、
なるほど、
5月の26日に、やついフェスの今年のもう全てのアーティストが発表になって、
うん、
で全てのクラファンの、リターン品も発表になるんで、
う
ん、
あそういうこと、
ね、26からが
もう、ね、クラファンもね、
26からがもう本当の戦いっていうこと、
まあ全部が出揃ってっていうね、
出揃って
残り3週間
どうすかねっていうことになって、
そう、ね、
ぜひ皆さんちょっとね、まあそこまで見てこう言ったらもうそこまで入れないよね、全部上位見てからって感じ、
うんうん、まあまあそれでもあるよ、
ね、まあそれもいいんですけど、うん、まあぜひね、
はい、
来ていただければありがたいなと思いますので、
は
い
は
い、
6月の18、19
日エレ方劇団もやんなきゃいけないからね。
あそうだ、これも大変
なんだよ、エレ方劇団と、
うん、
その宮迫さんとの死ネタの日が一緒の日だから、
ああそれは先にちょっとやっ
とないと、ね、エレ方劇団が先だ、時間的には、
エレ方劇団は多分先
だ、ね、歌合戦の前、
う
ん、
そうだろうね、
全然先にやると思う、
ね、
だからね、そっちももうい
や
みんなとみんなが集まる日が
そうだね
ないと思うん
だよ、ね、またとこうなると西寺豪太さんとハイハイが入っちゃう可能性もある。どんどん新規メンバーがもう入っちゃう可能性あるよ、
館劇団に宮迫さん
いや先出ちゃうのそれダメでしょ、それ
、ね、それはいいだろ別にもう
館、うん、劇団の中に呼べないよ、
そう呼べないよ、練習せえやって言われるから、
うん素人の方がおもろいやないかいって言われてる。
エレ方劇団も会ってないから ね、前みたいにみんないたからやってたけど、
そうだよね、
わざわざそのもうやめて、うん、親しい人たちを
集めてさ、いないからね今ねスタジオにね、
エレ方劇団にさやめたさんとまた呼んで集めてやるっていうのもなんだろうね、
肩温めてると思うよ郷さん、
郷さんはもう出たくてしょうがないと思うよ、
どんなセリフ欲しあのくれるんだろうって、
うん、
10年ぐらいやる気なかったけど
ねラジオはねやる気なかったけどね、エレ方劇団はほらやりたいから、
ね、激痩せしてから、ね、
激痩せしてから
あるけど確かにね、
まあ、あと星川くんな、新しいエレ方の作家の星川くんも、
そうね、
とにかくその相性が悪いんで、
まあ、
エレ方劇団と、
まあ、その自分のそのそ、ね、持ってるキャラが合わないんだよね、
毎日星川がみんな面白いって思ってもらえないような状態
だな。
やばい。
入れ方劇団ってみんなを生かす劇団だから。
作家が面白い劇団なんだよね。
いや唯一星川がなんかいまいちこう、
やっぱサイズ感が合わない。わらないサイズ感がね。
そうだよ。どうして入れ方のさコントライブでさ、うん、その幕間映像を作るんですけど、うん、その幕間映像で、まあ、だいたいやついフェスの時の入れ方劇団の模様を流したりするんですよ。
そうだ毎回ね。
去年あ去年
定番になりつつありますよ、
はい。今年の頭にあった入れ方のライブでも、うん、それあった。
ましたけどね、
それで今回は呪術廻戦やりまして、うん、はい、でまあ星川も出たんですよね、
う
ん、
デビュー戦ですよ、
出たんですよ、
出た、
見ました、
出ましたよ、
で星川が出た瞬間に、うん、そのテロップが、うん、菊池に任せてたテロップが
映像ね、
はい、
やってくれてるね、
はい、むちゃくちゃ滑っている星川って
、いやいやいや
ひどいひどいだね、芸人とアキレス腱切る星川みたいなニュアンスが書いてあって、それを見てさすがにこれはないだろ
う
と俺訂正しましたから、
それはそうよ、
いまいち空気の合わないみたいに変えろよ
気使っちゃった
よ、まあでもそうだから、そもそも星川は星川
ダメだよお前、芸人に
面白さあ
んだ、めちゃくちゃ滑っているなんて書いちゃダメだろお前 だけどいやでもそのディレクターに思わず書かせてしまうようなやっぱちょっとその
ああ合ってないなと思いながらやっぱやっちゃった。
ディレクターもあれですよ、その受けようとしてというか、うん、そうそうそう、この状況でも笑い取るためにちょっと厳しいことを言ってみたってことだと思うんですけど、うん、
まあまあまあ、
ね、その厳しい言葉すらもそんなにこう、うん、まあ、スッて流されてる感じになってるよね、うんまあまあ、そうなってくると本当にその星川が、
うん、そうだよね、テロップさえも滑らす星川とかまあまあそういう風にまた2段3段で
テロップでただなんかテロップでただ悪口言ってるみたいになっちゃってるじゃん。だからもうやめろって。これはそのエレガタ劇団とはその自分の芸風が合わない星川に変えろよって変えたんだ。
そうなんだ、そうなんだ、
危ないんだよ俺。あれすごい優しかった、
変えてもらってよかったな。
いや変えたやつも毎回映像あそこの部分すげえ滑ってて、
あれいや滑ってるよ、どっち
に滑るのか。そうなんだけどよ、だけどよ、
こっちも滑るってなんだよ、
こっちも分かってる。
ただただ接続してきたとこだしさ。
そうだな、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっ
とオールカットしてもよかったんだよ。
そうですね、はい、
でも 出てるってことは確認してるから、うんうんうん、出てるってことは出さなきゃいけないから、はい、
そう分かってなかったってことで、やっぱりあまりにもその、はいはい、自分の好きな笑いと違いすぎて、
は
い
は
い、
俺がテレビのディレクターだったらあそこもうバッツリだよ。もう出てないことにされちゃうやつだよ。
まあまあまあ、
だって優しさで、
はい、
どっちがやるんですか。どっちが難しいところだよね。これは
滑ってるところです。
でもやっぱ作家として入ったっていう一年目だからね。
はい、入ったばっかりだし、
ね。だからやっぱね、出しといた方が。
やり方劇団で滑ってるとこバッツリやってたら、はい、全部バッツリになっちゃうんだよ。
まあまあそもそもね。
滑りながらも笑いを取るっていう。うん、
そうですね。
だけどやっぱその、はい、しかやっぱその辺はね。
だから
滑りながらじゃないから、うん、笑いを取る芸風だから、
うん、そうだそうそうそう、だからまあちょっと合わないなとは思ってたでしょ、やっぱなんか。
いやーうーん、そうですね。
今年もだからそれ
難しいなって思ってます。
今年も滑るよ、だから
そうこの
呪いかかっちゃった。
すごいあのすごい見たんですよ、その川尻さんとか郷さんがどうやってんのかなってすごいちょっと研究したんで僕は。
研究した、
はい、
うん、今年は違う、今年は
プロの芸人が素人を研究してるんだ。
い
や
すごい郷さん、あのすごい、あ、
聞いたらこういうことかって
ちょっと分かったんで、
島田とか上田でしょ、
上田とか、ね、上
田なんかめちゃくちゃウケんだから。
どうせだったらその寛平さんとかさ、プロのその喜劇の人勉強したいんじゃない。
いやいや、それだと
何素人の、
それだとやり方劇団では通用しないと思う。
するわするわ。
い
や違う、あれ
そういうこと何を言ってんのお前、寛平さんとかに。
ああ、もう悩んじゃってるな。
変なこっちの方向ではない。
変な方向
入っちゃってることやったら受けるはずだよ、ちゃんとね。
まあそうよ、うん、そっちもあるからね。
そう
ね、
うんうん、ちょっと今年
はとにかくもう覇気がないんだもん。声がまあ聞こえないしさ。
は
本当のダメ出しだ、本当のダメ出し。
なんか演技がこの辺でやってんだよ。もう口から20センチぐらいのところでやってんの。だから分かんねえんだよ。CM
ありますよ。はき出しますよ今年は。
うざい CM 出
てないんだよもう。
ここからは NFT マーケットプレイスアダムバイ GMO をスポンサーに迎えてこちらのコーナーをやっていきます。エレカタのアートディレクター片桐さん、お願いします。
エレカタとデジタルアート、
今世界的な流行を見せている NFT アートを中心にデジタルアートについてもっと身近により深く学んでいこうというコーナーです。
はい、先週今立賞が決定して我々3人の賞がそれぞれ決まりましたよね。
はい、
はい、
片桐賞がラジオネーム泥人形さん、やつい賞がババおうちカエルさん、今立賞が、はい、ラジオネームスプーキーの稲垣さんということで。
そうなんです、
これも全部タッチが違っていいですね。
そうなんです
よ、すごい多彩だよね、みんなね、リスナーさんが
本当に才能がある。
そうね、はい、まあ、いっぱいね送っていただいて皆さんありがとうございました。
そしてですね、ニュースが届いてますよ。
何でしょう。
片桐賞に選ばれたラジオネーム泥人形さんの泥人形ストアがアダムバイ GMO さんの出品してますので、ぜひチェックしてみてください。
すげえ、
ひらがなで泥人形でカタカナでストアって今さ、もうチェックできますから
。呪術的な感じでしょそれ、完全に。
泥人形さん世界に羽ばたいてほしいな、
ね、いやでもすごいね、
この入れ方のあれだけじゃなくて他の絵も出てますからね。独自性がちょっとノスタルジックな感じというかね。
これ選ばれたその画風もまた違うんだよね。そうそうそう、他の画風も描けるからね。
そうい
ろんなの描けるから。
なるほど、はい、じゃあちょっとね、見に行って見てください。
まずは ね見てください。
さあ、それで続いて先週から募集を始めた新たなデザインテーマの今回初回です。
はい、
テーマは何でしょうか。
その時エレカタがいた、ね、 この世界には様々な歴史的瞬間があります、うん、実はあの日あの瞬間にエレカタがいたんですということで、例えばサッカー日本代表ドーハの悲劇の瞬間、エレカタもピッチで崩れ落ちていた。あ、ライト兄弟の人類初飛行の瞬間、エレカタも隣で飛んでいた、うん、本能寺の変に実はエレカタも関わっていたなど、歴史的な瞬間を切り取り、そこにエレカタの3人がいた体で皆さんの書いた作品を募集しています。いや、まあ、あくまでこれイラストなので、写真の合成やコラージュはご遠慮ください。
まあまあいろいろね、権利とか
オリジナリティがね必要なん
ありますからね。
はい、はい、
いやでもこれちょっとハードル高いんじゃないかな。
でも俺はなんか普通に見たいな、ね、
書いてくれたかな。みんな
来てますよこれ。
あ、来てるの、はい、すごいな、
これ見たいわ、はい、どこに書いてくれたんだろう。
ケツミネームライダーボーイさん、前も送ってくれましたね、は
い
は
い、ライダーボーイさんむっちゃいっぱい送ってくれて、
ね、ありがたいね本当ね。だから早いんだろうねまたね仕事も。
よかったんだけどね、うん、その、まあ、選べなかったんですけど。
釜ゆでのデジタルステッカーをご紹介していただいたものですとね、うんうん、あんまり書いてこなかった僕ですが、はいはいはい、3人に褒めていただいたり、やついさんはツイッターでリツイートしてくれたり、うん、嬉しいことばかりで調子に乗りどんどん楽しくなってきちゃいました。
いいいい、ね、そういう人を探してたよ。
そうなのよ。
他のリスナーさんのうむさには、うまさの子だな、うまさのことをもっとびっくりしてうむさって書いてますけどね、うむさには驚愕しビビり倒しましたが、恥ずかしながらその時エレカタがいたのテーマでも古代エジプト壁画風に書いてみましたので、ご冊集ください。ギリジンホテプ4世を杖で殴ろうとするヤツンカーメンと、それを仲裁するふりして焚きつける進むホテップです。
ちなみに文字は、名前もね、
あ、ちなみに文字はヒエログリフのアルファベット対応でエレカタの決意と書いてあります。
おしゃれ、
いいじゃない、
は
い、
どんな感じでしょう。
これですね、はい、
あ、うまい、いいね、いいですね、エジプトの壁画感がすごい出てる。
うまい、
わかるよ。でも片桐今立ち、
あ、そうね、う
ん、俺
なんかこの中こうひょろっとした線がすごい合ってますね。
合ってる合ってる。
え、これすごい、
え、これ残ってないの。これ
全然上手くなってますけど、急に
これエジプトに残ってないのこれ。
これはそのまま写真送ってきちゃったかな撮ったやつを。
そんなのないよ
これ。エジプトのやつだ。
エジプトこんなにあるやつだからこれ。
俺眼鏡かけてんじゃん。
ちょっとあのダメです、 NG ですね。
いやいや、これ書いてますよ。
いやいやいや、すいません NG です。
いやいやいや、ヤツンカーメンとかいないですからね。
いたんじゃない。
ギリジンホテプ4世ヤツンカーメン、うん、今たちが進むホテップですね。ホテップとホテップが
なんか有名なシーンなんだね。
なんかあるのかね。
でこの上がこのヒエログリフがこれまんまエレカタの決意になってるんですね。ローマ字みたいな感じ。
あ、それがヒエログリフ、古代の
言葉で、はい、なんかあるよね、なんか鳥みたい、小鳥みたいなね。
そうそうそう、なんかアルファベット対応できんだよね、
う
ん、これね。
あ、そうなんだ、解明されてんだね。
そうなんですよ。
はあ、いや素晴らしい。
もう一つありますよ。いい、エキスポ81、
エキスポ、
庭の石をめくったら、うん、エレカタの顔をしたダンゴムシがいたという設定、なんでだよこれ。
あ、いいね、
その時そこにいたのね。
そこにいたね。
日の当たらないところでも強く生きてる様子がエレカタと共通してると思ったので書いてみました。
何のこと言うんだよ。
エレカタのコーナーは全て参加する主義ですので、とりあえず送ります。
ありがとうございます。
一周でこれ来てますからね。
ありがとうね。
わあ、うま
え、うまいな。
気持ち悪いですけどね。
エキスポは何やっても
うまいんだろ。うまいんだね。
うまいんだね。
すごいね、ベルセルクのベヘリットみたいな。
これは
感じだけど
ちょっとすごいですねこれね。
松ぼっくりみたいな感じもある。
そうだね、
その背中に俺らの顔があるっていうね。
いるダンゴム
シ、いや
これカラジムシかな。
ちっちゃい虫ってことだよね。
そうよ、影からやってますよ、ね、影から。
想像してたのと違うな。
これは、ね、あの最初は乗っ取ってたけどね。
イエログリフはまだ分かりやす
い。まだ分かるけども、
こっちのあのダンゴムシ
はね。そういうことなんだ、
う
ん。
まあ、まあどういうことでもいいです。その時そこにエレカタがいたということですから。
岩を取った時にエレカタがいたっていう。
石を、ね、
石を取
ったら。だいぶテイスト違うんだな。
ああ、なるほど。
はい。
そうということでございますかね。
はい。
はい、ということで
こういう感じで
やっていきたいと思います。
は
い、
で来週からは毎週決備賞っていうのを発表して、
ね、はいはい。
はい。うん、泥人形さんのように NFT アートの出品に向けて展開していきたいと思います、
うん、
もちろん今日紹介したラジオネームライダーボーイさんやエキスポ81さんの作品も候補に入ってます。
なるほど。
なお惜しくも賞に選ばれなかった作品も番組サイトなどで紹介させていただきますので、
ね、どしどし
ご応募ください。これまた新しい展開なんでね、
はい、お願いします。皆様
宛先は elekta@tbs.co.jp elekata@tbs.co.jp elekata とデジタルアートのコーナーまでお願いします。ここでアダムバイ GMO からのお知らせです。皆さん NFT ってご存知ですか？ NFT はコピーが簡単にできてしまうインターネット上のデジタルデータに唯一のものとして価値を持たせ、それが本物であると証明する仕組みです。
そんな NFT が多く出品されているのが NFT マーケットプレイス、アダム by GMO。 アダム by GMO は NFT 出品購入のためのウェブサイトです。デジタルアートやトレーディングカード、人気漫画家による書き下ろしイラストなど、さまざまな NFT が出品されています。あの有名なクリエイターの作品や掘り出し物の一品まで、あなたの欲しい NFT がきっと見つかる。
オンリーワンのデジタルアートが探せる買える NFT マーケットプレイス、アダム by GMO。 詳しくはアダムスペース GMO で検索してみてください。なお、ご利用の際は出品されている作品のストア詳細をご確認いただくようお願いします。以上、アダム by GMO からのお知らせでした。さあ、久しぶりにこちらのコーナー行きましょう。
生きててよかった10個の事柄。エレガタリスナーでも1週間あれば生きててよかったと思えることがあるはず、はい、生きててよかったなと思えることを何とか10個見つけて送ってもらうというコーナーでございまして、
ね、久しぶり。
これもエレガタのコント太郎時代から、ねうんはい、本当は毎週やってたんですよね。そうだから1週間ってなってるんですけど、うん、最近はもうあの人生でよかったと思ったことを10個送ってもらう、もうちょっとした自助伝的なね、うん、コーナーになっておりますけれども、久しぶりに届いたということで、
何が10個たまったか、
紹介しましょうね、うんうん、いきましょう、薄毛のロン毛、うん、あれだよね、韓国のリスナーの方だよね、はいはい、確かね、去年エレカタのケツミに韓国人リスナー僕が今までの人生で生きててよかったと思った10個の事柄のメールを送って、うん、今田さんに、うん、日本語流暢だねと言われてから、うん、約半年が経ちました、
うん、あでもすごいな、半年で、
約半年で生きててよかったと思った瞬間を
めっちゃたまったね、
うん、めちゃくちゃ日本語うまいよね、うまいというか、うん
ね、
めちゃくちゃ勉強してるってことでしょ、
書け
こんな書けるんだもん ね、
ね、
まあうん、
翻訳してるって感じじゃない
もん、まあ、そういう感じじゃないけどね、
変じゃないもんね、
それ
、
う
ん、
全然違う、ね、韓国に住んでるんだもんね、しかもね、行、うん、きましょう。一つ目、日本に行けるかも、
うん、お
留学生として日本の大学に進学するも、
うん、
コロナのせいで入国ができなかった僕だ。
そうだ、
昨年11月外国人の新規入国を認めるという発表があった、
あったね、なんかね、
これでやっと日本に行ける、
おい
早速送別会までやっちゃった、
いい、ね、
諦めずに待ち続けてよかった、生きててよかった、
うん、そうよ、
そうだよね、それで入ったんだから、
う
ん、
そうだよ。
に、日本に行けないかも、
いいことに入ってるぞ、どうなの、
今年大学1年生の僕は順番がだいぶ後になっているらしく、
うん、そういうこと、
1年生は1月からっていう発表があった、
あ
今年の1月ってことから、
2年の1月、
うん、送別会の次の日にそれを知ったんで友達に嫌っていうほどいじられた浮かれすぎは良くないと学んだ、生きててよかった、
あでもいいじゃない、友達もね、
12月日本に行けない、
あ決まっちゃったの、
オミクロン株の拡散
による
11月から認め始めた外国人の新規入国をまた禁止する発表があった。
そうだ、
これで年内に日本に行くという夢は完全にさよなら
だ、
コロナの怖さを知った
、あの時はね、
4、
確かにね、
2月、レバ刺しうまい
まあいいね、
いつ日本に行けるようになるかが全くわからないから、とりあえず韓国にいるうちにレバ刺しをいっぱい食べておくことにした、
日本じゃ食えないからね、
レバ刺しおいしい、生きててよかった、
いいな、
5、3月、マジで日本に行ける、
3月、
12月から止まっていた外国人の新規入国を3月からまた認め始めるという発表があった、うん、しかも今回は優先順位がないのですぐにでも行ける、
やった、
早速大使館に行ってビザの申請をしてきた、
お
い、これだけ辛くても待ち続けてよかった、
頼むよ、来てよ、
6、3月、日本に行けないかも僕を含む家族全員がコロナにかかった、幸いみんな症状が軽かったので家族みんなでおうち時間を楽しむことにした、長年家族旅行にも行けていなかったので家族がこんなに長く一緒にいるのはすごく久々だった、日本に行く前にみんなで思い出作りができてよかった、生きててよかった、
前向き、
7、3月日本に行けない、無事コロナが治り日本へのフライトを予約、入国前の PCR 検査を受けたところ、コロナが治ったにもかかわらず陽性が出た、
出ちゃうんだよな、
入国72時間以内に陰性が出ないと入国ができないので、うん、PCR 検査を4回受けたけど、うん、全部陽性、医者には多分君これ3ヶ月は陽性出るから、もう無駄なことしないで早く帰った方がいいよと言われた、しょうがないからレバ刺しでも食べに行った、
また
レバ刺しは美味しい、うん、本当はそこまで美味しくはないけど、
美味しいよ、
ずっと韓国にいるってのは レバ刺しを食べれるぐらいしかメリットがないから、美味しいと信じるしかない。レバ刺し美味しい。
めっちゃあるだろ、いいとこ。
8、3月、これはマジでマジでマジで日本に行ける。
本当？
医者にボロクソ言われてから1週間諦めきれず、また PCR を受けたところ、陰性が出た。
よしよしよし、頼むぞ。
おい、やぶ医者。
頼むぞ。
3ヶ月出るって言われてたからね。聞いてるか？どうせ聞いてねえだろ。日本語わかんねえからな。お前。お前は日本語わかんねえから。
面白い。
お前からあんなこと言われて1週間後陰性だぞ。いや、あれが3ヶ月だよ。ビビらせやがってクソが。
まあなんか難しい、ね。
お前顔と名前覚えたからな。
いや、すげえ恨んでんじゃん。
でも許してやるよ。
あ、よかった。
ないけるからな。
誰に何を言われよう、とも諦めず頑張ってよかった。
うん、
9。4月1日。
4月。
日本に来た。
おお、大丈夫か？エイプリルフール。来てねえんじゃねえのか。
子供の頃から夢見続けてやっとやっと日本に来れた。エイプリルフールだったから周りの友達には嘘だと思われた。空港での数時間の検査と手続きも、7泊8日の隔離も、何もかもが楽しい、
まだ疑って
た。コロナ禍になってずっと止まっていた僕の時間がやっと進み出した、
なるほど。
嫌な思いも辛い思いもたくさんし、やっとやっと日本で暮らせるようになった。大学にも行ける。憧れだったキャンパスライフ、二度と帰らない。生きててよかった。
帰らないわ、極端だね。始まったばっかりだろ。
めちゃくちゃ好きじゃん。
そうだよ。
最後ね、5月、
うん、
今月だ、
うん、すげ
え。アフロヘアになった。
なんでなんで
何があったんだ。
日本来たから。
なんで
日本
じゃないでしょ。
全然わけわかんない
。あんま見ない。
日本デビューってやつは、アフロヘア専門の美容院に行って4時間かけてアフロヘアになった。
なんで
大学に行ったら可愛い女子に頭をいっぱい触ってもらえた。
ああ、なるほど。
いい、ね、アフロになってよかった。生きててよかった。
あ、来た
来た。
いや、ようこそ。
住んでんだ。
ようこそよ。
住んでんだね。
あ、ちょっとね、
エレマが入ってさ、エレマがバーベキュー着ないよ。6
月。そうだね。
うん、薄毛のロン毛、うん、会いたいよ。
違うけどね、今はアフロの、
うん、あ、そうか、
アフロの
薄毛のアフロでしょ。
薄毛のアフロだろうか分かんないけど、
薄毛だからアフロだからかな、
うん、アフロのアフロじゃない、
うんうん、まあまあそうなってればいいですけどね、うん、
来てよ。
いいね、
会いたいね。せっかく
会いたいですね、ぜひぜひ皆様、うん、
いや、いいじゃない。いろいろあったね、やっぱコロナで、コロナはいろいろあったんだよ、
ね、大変だったね。
だから今がもう2年生になってるのね。
留学生みんな大変だもんね。
よかったね。
キャンパスライフもあるんだね。大学もだってもうずっとリモートだったけど、
まあ、去年まで、
ね、まだね。だからその時来てもあんま楽しくなかったからね。
そうだね。
よかったよかった、
よかったよかった。
ということで、あなたの生きててよかった10個の事柄を教えてください。宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp。 生きててよかった10個の事柄のコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
今度会ったら言ってやるよ。本当は言いたかったけど言えなかった。今度会ったら言ってやるよと、ためにためた思いをドバッと吐き出してもらうコーナーでございます。皆さんが心の奥に溜まったものがたくさんあるようなので、早速紹介しております。では行きましょうか。濃いママ、おい、昔同棲していた元彼、
元彼、
お前偉そうな顔して言ってたな、
うん、
俺うんこしても1回しか拭かないから。
いや、かっこよくね。
トイレットペーパー代、
ああ、なるほど。
出したくないんだけど。
出したく
ない。同棲中
だから。車が使わねえからってこと
です。いやいや。
トイレットペーパー代、私も半分出してますけど。
いや、もう結構ちゃ
んと。いや、それより、だからお前のパンツ、うんこがついてんだよ。
ああ、そっちなんだ。
それも一回手洗いしてたの、
ね、
私なんだけど。
優しい、
ね。私は念入りにお尻を拭く派だから、消費量が多く、あの時は言えなかったけど。今度会ったら言ってやるよ。
合わないよ。
お前の前に付き合っていた元彼は清潔感があって、いつもいい匂いだったから。
ああ、
パンツ脱がした時におしっこの香りがほのかにした時興奮したけども、
あ、そうな
んだ、お前からはうんこの匂いがして吐き出しかしねえわ。
よく一緒に住んだ
な、うんこ野郎。
よく同棲したな。
言いたかったんですよね。うんこ野郎
だ。
すごいな、
すごいね。
清潔感があるとおしっこの匂いがしても、
ま
あ、興奮に変わる、
うん、 そうね、そういうのがあんまないんだろうね、うん、うわ、今回はっていう、
うんこのやつ、うんこやろ、
うんこやろだから。ああ、学生時代とか
なんかね、
分かんないけどね。
まあでも社会人なんじゃない？
社会人か。まあ若い時のね。
うん、ケチ臭いよな。
そうね。
トイレットペーパー代って大正ぐらいじゃん。
ね、それも半分ずつにしてるからね。
だって何個も入ってる、250ぐらいじゃん。
まあ300円とかね、そんぐらいだね。1回しか400円ぐらいでしょ。
全然使わねえから
って。こいつマジで本当に付き合わない方がいい、このやつとは。ね、
めちゃくちゃうんこすんのにケツの穴小さい。
こんなケチなやつ絶対付き合わない方がいい。
だよかで別れてる
ね、
うん。最悪だよ、シロタみたいなやつだ。
とばっちり。
ただ知らんとそういうとこあるな。
まあそうな、
ケチだから
金持ってんだよなあいつな。
めちゃくちゃ持ってる、
だってケチだ。星川が怒ってたもんね先週ね。
そう、なんかみんなで家族みんなで食べて、うん、ね、子供も同じで、うん、額取られたって言うんだね、うん、そう、子供もいいよね、
いないから
1人だ。星川家族、うん、
越田家族
、うん、白田
だね。
まだ2歳とか3歳の子供から、
ね、うん、もう頭割りされたって、うん、ちゃんと子供代金大体半額だよね。
まあ半額ぐらい、
半額も食わないし、
入場料とかでも、
まあ、ね、うん、まあ、外だったらね、う
ん、だってまだ3歳とか2歳とかでしょ。そんなの取らないよ、子供料金も取らないよ。
その3歳2歳も同じ、うん、お互いと同じお金を取られたって、ものすごい恨んでた。
やっぱ恨んでたよ ね、
ね、どうした。それを星川ものすごいあの時言ってて、それ放送してないよね。
してないよ、あれ多分 CM 中かなんかだったからね、
う
ん、
で俺らもはいはいって
言ってたけど、やっぱ
小志田も小志田でツイッターで言ってたからね、
言ってたから、ね、細かいやつ
よ
ね。
うちの子供のお金まで取られた、あいつだけは絶対許されん。そのくせさ、奥さんに花買ってってさ、感受性が言う、バカ野郎、いや感受性だよお前。でも子供から同じで金取ってるくせが、ゼニゲバ野郎がよ。
でも呼んじゃうんだね、
面白いんだよね。期待しちゃうんだよね、
そういうのをね、そういうの期待しちゃうんだよね、
期待しちゃうんだよね、探しちゃうんだよね、
憎たらしいとかね。
でも出してくるからね、コンスタントに、コンスタントに出せるってのがすごいよ、
してくんのよね。
白田のコーナーすぐ終わっちゃったもんね、
白田がね、
本人ほど強くない
って、いないんだよね、
いない
、
白田認定出なかったからね、やっぱね、うん、あれは唯一無二なんだよ。唯一無二のムカつきなんだよね、あれ。だからみんな吸い寄せられちゃうんだよ、あのムカつきにね。
吸い寄せられちゃうムカつきってなんだよ。
いいな、やっぱ素人のムカつきはってなっちゃうね。うん、うん、旗から聞いてると。
何にも食ってほしくないよあいつに。
もう食ったらムカついちゃうもん、
ね、物を食った時にムカつき用選手権で優勝すると思うんだけど、
物あテレビチャンピオンね。
いいよ、
マジでムカつく飯の食い方チャンピオンだと
思う。
ムカつく飯の食い方大会開こうかな、あいつの強さをみんなに見せたいわ。
分かんない想像がつかない、
食い方もムカついちゃうの。お金おごるおごらないじゃなくて、
その 渡すから全員にスパムおにぎりを渡すから、その全部取ってやりたいわ。
そうね、
勝てないと思うよ。
いや、わかん
ない、気をてらってないのにムカつく食べ方っていうのは。
いや、汚く食べるとかそういうことじゃない、
そうじゃないのよ、
全然普通に食べてんだけど、
なんかもう性根からムカついてきちゃうっていうか、
ひどい、
うーんみたいな、なんだろうな、あの美味しそうに食ってるような感じなんだけど、ムカつくっていうか、
本人はね、本人はね、美味しいよって顔してんだろうね。誰が戦えるやついるからね。
ちょっとスパムおにぎりの会社なんか提携
やるわけねえじゃん。得
しねえよ。
そうだよ、ムカつくなこいつスパムおにぎり食ってんのってなったら、なんでそれやりましょうってなんだよ。なんで？やだろそんなの。美味しく食って、
めっちゃ売れるじゃん。
美味しく食ってくれればいい
よ。このコーナー流行れば。
まあコーナーが、ね、
めっちゃ売れるんだよ。スパムおにぎりがだって。
まあ。
その
みんなでね。
もうこれがもう正式のものになれば。
正式のね。
大会用だからね。
梅おにぎりじゃない。
大会用
スパムおにぎり。大会用スパムおにぎり。
公式スパムおにぎり。
公式のね。
大会用スパムおにぎり。
うん、まずはその
食べ方ムカつく王選手権
がどういう風なのかって、本当ムカつくかどうか
目の前で食わしたいよ、
うん、君
た
ち。
そんな分かんないよね。
だってそれはもう見てるじゃん、今までの白田のさ、そのムカつきを、
うん、そう
だから、その、あの
乗っかっちゃってる。
いや違うのよ、
溢れてる、溢れちゃったんだよ。
でもそういううがった目で見ちゃって
る。でもムカつく目線で、なんかこいつムカつくな、うん、食い方ムカつくなっていう経験はあるでしょ、うん、別に白田に限らず、
まあなんとなくはね、
うん、そうだよね、
うん、分かるけど、
分かるでしょ、
うん、
こいつみ
たいな、まあ、
うん、あれのもうそのすごいもうこそいでこそいで残ったようなやつが仕事だから、
う
ん
う
ん、
もうほんと濃いや
つ、磨いた大吟醸、
うん、濃いやつだ、
うん、そういうやつだ、
それはすごいね。
だ俺我こそはって言う、仕事に勝てるって
分かんないよ、
分かんないんだ
よね。今勝てる、今だちお前ムカつくスパムおにぎり食べれる、ムカつく顔でお前食えそうだな。
うん、まあね、頑張ってみるけどね。
ちょっと戦って、ちょっと取ってみようかな。
うん、どっかでね、なんかね。だからゆくゆくは
大会、あいつは何にも考えないでいいと思うんだけど。
うん、だから逆に普通にカメラとか回さない方がいいかもね。
エルバトでそのイベントやらないの？スパムおにぎりをムカつく顔で食べる選手権。
だからもう今だからまあどう
なる状況がね。コロナ私は最も最悪の状況なんだけど。
うん、そうね。だからムカつくよねまたね。
本当だよ。聞いてるスパムおにぎりの会長さん。
いや聞いてねえよ。聞いてねえって絶対。
分かんないよ。
まあね、打ち解くみませんかその。
ムカつくスパムおにぎり食べた
選手権。とりあえず企画書だけ送ってみよう。
あえてね。
なんだこの企画書って何。
そうね。
美味しく食べてんだけど見てる方がムカつくってことですかね。スパムおにぎりは美味しいんだよね。
美味しいんだ
けど、スパムおにぎりじゃなきゃ引き出せないもん。やっぱあれが美味しいから
知ってるからね。こっちは知ってるから。
あんな美味しいものを食べてるのにこの顔してるっていうのが腹立つんだよね。
本人は美味しく食べてるだけなんだ
よね。食べてるだけ、ただ食ってるだけ。
コンビニのやつね、
俺のかけらの梅おにぎりも食った
から
少ない。
かけらのおにぎりも
かけらのおにぎり食う選手権もやりたいわ。
なんか同じだよ。
まあ大会の時そっちの方が1回戦から、
そうだね、かけら1回1回戦、うん、
かけらが1回戦、
ポンちゃんはスパムおにぎり、
スパムおにぎり決勝だろうね、
うん、吉川はもう出なくていいよ、うん、いずれにせよ別にその印象に残らない。
やっぱ覇気がないから。
おまる食い方は無理だろ。
おまる食い方は覇気がねえんだよ。
食い方は覇気
でもないのに、食い方は覇気がない選手権
もうやれば。これ無駄悪いよな、ガリガリだしな、
うん、そうですね。
あ、確かにね、覇気
がないの、
うん、食い方は覇気ありますよ。
食い方覇気ないだろう。
ないでしょ。
いや、こう見えて大食いなんだよ。痩せてる
から。そうかそうか。だからガツガツ。でもだからムカつくんじゃない、ちょっと、うん、こんな痩せてるのにこんな食ったらみたいな。
印象残らない。顔が見えない。
印象残らないってなん
だ。顔が潰されてる。
顔が潰されちゃってる。思い出せない。
潰されてないっすよ。俺顔潰されてないですよ。
絵描きが
確かに、ね、
絵描きが顔をうまく描けないような顔してるもん
ね。あれはちゃんと立体
あります。描けないって時に塗りつぶしちゃったみたいな。
2B でやっちゃってるから。
ちゃんと立体あります。
フランシス・ベーコンみたいな。
してない
っ
す
よ。ということで、皆さんの言いたくて言えなかった一言を送ってください。宛先は
ELEKT@
tbs.co.jp。 今度あったら言ってやるののコーナーまでお願いします。
届いてるでしょ、ちゃんと。
はあ、CM だ。
またこのパターンだよ。
これもムカつかない、これ。
あー、ムカつくな、その白楽しい。すげえなー。
白楽しの部活子写真集欲しいぐらいだよ、本当に。
白楽しい T シャツもあるよ。
あ、まあそれはいいんだよ、別に。それはまだね。まあ自分でデザインしてね。もう盛り上がっちゃって、白楽しのムカつく写真を掘り起こす、ディグすることに今夢中になっちゃって。
これは保存だな。
さあ、ということで TBS ラジオエレガタの決意、エンディングのお時間です。本日の放送、月曜日にポッドキャストでも配信、アーカイブとしていつでもどこでも聞けますので、ぜひ登録お願いします。そしてエレガタの決意、ポッドキャストの番外編として、我らが事務所ティンクルコーポレーションの、新人たちがですね、新人って新人じゃないか、芸人たちが週替わり、新人も多いか、
最近は
週替わりでパーソナリティを務める番組が配信されております、うん、それこそもう若手ね、白太郎氏も越田優もやりましたからね、うん、番組タイトルはティンクルの頭冷やせ。来週月曜配信の担当はムフロンズの2人です、うん、うちでは 最年少というか若いみたいですよ、一番28とか。
ちょっと交流がなさそうよね、ムフロンズさんぐらいになると、
うんうん、そうなんですよ。だからちょっと聞いてみたいですよね、うん、ということで皆さんぜひとも、聞いてください。さあ、それではもろもろお知らせです。
はい、今日ですね、サウナあの番組が放送、
いやいや、チームエレカタにタロシを置くんだよ。
俺の最も好きな、
これはムカつく。
俺の最も好きな仕事のムカつく顔ね。
これ保存だな。
ちょっとエレカタでね、勝手にあげちゃうかもしれませんけど。
これは保存だわ。ムカつくなー。
T シャツ作ろうかな。
あいつムカつく。
この顔で白田の T シャツ作ろうかな、勝手に。
ワーオーみたいな、レストランでね。
そうそう、ちょっとおどけた、
おどけるとムカつくな。
いや、いいですね。
旅するサウナ BSTBS、はい、こちらが神奈川ノロロッジ&埼玉ノーラ殴りで、やりまして、アルコ&ピースの酒井健太君と篠原里奈アナウンサー、うん、TBS アナウンサーの方と一緒に、はい、今日放送だったんですけど、うん、TVer でね、見逃し配信全然やってますので、ぜひ TVer で見ていただけるのが一番いいですから、うん、旅するサウナ、ぜひ見てください。そしてやついフェスティバル2022、いよいよあとの30日、うん、1ヶ月前となりました。こちらのチケットが発売中です。6月18、19の2日間渋谷でございます。それに伴いまして、グッズ等々は、クラウドファンディングで買うことができますので、ぜひクラウドファンディングをやっていただければと思います、うん、もう出演者もね、ものすごい、豪華な形になっておりますので、来週26日には最終の全アーティスト発表もありますので、お楽しみに。
はい
はい、私は毎週月曜日23時6分からやっています、テレビ東京吉祥寺ルーザーズ、5月23日は第7話でございます。よろしくお願いします。そして毎週金曜日21時25分からやっています東京 MX 私の芸術劇場、5月27日の金曜日は向井純吉アトリエ館、これも良かったですね、見てください、
はい。私今たちはワーキングステージビジネスライクプレイ2という、舞台、コメディですね、こちらの方出てます。6月3日から12日まで新宿フェイスというところでやりますので、面白いんでぜひ、お時間あれば、見に来てくださいということで TBS ラジオエレカタの決日、今夜はこの辺でさようなら。
さようなら。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことをなんて言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラプリラジオ。
笑ってるよ。
こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
なんで言った。
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。